助産師愛子さんの女性の一生サポートします。このコーナーは女性のライフサイクルにおける体や心の変化や対処法などをお話ししています。こんにちは、助産師愛子さんこと渡辺愛子です。
よろしくお願いします。今日も楽しみにお話ししておりました、
はい、ありがとうございます。
本当にお忙しそうで倒れないようにこの暑さの中、
はい、もうね本当に今夏休み前なので、
はいはい、
特に高校だとかね、
はい
はい、ちょっと大きい方の夏休み前の性教育の講演っていうのが、う
ん、
ご依頼が割と多い時で、あとは、昨日は小学校に行ってきたんですけれども、うんはいはい、まあ、水着に着替えてプールに入る時期ですので、
うん、そうですよね、
そうなんです。ちょうどこう水着で隠れてるところは、うん、自分だけの大事なとこだよねとか、うん、お話がしやすい、うん、まあ、そんな時期にもなるので、
でも学校側からしたら今ね、
う
ん、夏休み前にしたいね、はい、
そうですね、
そういうのをしておきたいっていう、はい、あーなるほど、はい、じゃあめっちゃ忙しい、
めっちゃ忙しくってですねだから性教育の仕事が結構多くって、はい、本来の助産院のねお仕事でね、はい、あのお産だとか、あ、まあ、あの産後ケアで入ってる方とかね、はいはい、本当駆けつけたいんだけれども、はい、なかなかそちらの方まで足が向かずにっていうような、はい、まあ嬉しい悲鳴で、はいはい、暮らしています。
なるほど、はい、いや本当に倒れないようにだけ
もう、
はい、引っ張りだこだと思いますので、
よく食べよく寝て、はいはい、元気に過ごします。ありがとうございます。
今日は早速ですが、はい、お話、はい、どんなお話か教えていただけますか。はい、
前回ですね、はい、生理の話、はい、あと、まあ、少しだけ子宮内膜症っていうね、うんうんうん、現代病としての、はい、まあ、生理痛がひどすぎるみたいなね、はい、不妊にもつながりますよっていうような話をさせていただきましたけども、うん、あの他にもね子宮筋腫だとか、はい、ちょっと怖いかもしれませんが、うんうん、子宮のがんだとか、うんうん、あと卵巣の腫れ物っていうのかね、卵巣腫瘍やがんとか、はい、女性特有のご病気っていうのは、うん、あのたくさんありますよね。
はい、ありますね。はい、
でその中でもやっぱりこう、うんうん、どうしてもおしもの方に症状が出るので、うんうん、ちょっと人に言いづらいなとか、はいはい、まだこれはほっといていいのかなとかね、うんうんうんうん、そんなので早期発見したらほとんど 90% 以上が治ってしまうような病気もたくさんあるので、うんうん、はい、ぜひぜひ、自分の体と向き合って、
はいはい、
病院なんかも受診していただけたらなんて思っています。はい、
ありがとうございます。そうか、でもなんかその、うんうん、放っておいていいのと、
ね、
いけないのってどういうのがあるんですか。
あ、そうですね、ありがとうございます。うん、まず子宮筋腫っていう、うん、はいはい、あの子宮にできるコブ、良性のコブなんですね。はい、で良性なのでがんではないけれども、はい、まあ出来物というかコブができるので、これは、うんうん、まあ、放っておいてもですね大丈夫かなとは言われています。
う、
うん、でも40歳以上で、うんうん、まあ、40% から 50% ぐらいの人が、うんうん、半分ぐらいの人がね、そういう子宮筋腫って持っているって言われてるんです。
半分ぐらいの人が、
の女性が、
はい、そう普通なんですね、うん、まあ、普通というか、まあ、
持っていても、
うんうんうん、よくある
隣の、ね、うんうん、私と、はい、中井さんいますけど、どちらかが持っていても全然自然なことだし、でそのまま持ち続けてももちろんいいんですが、うんうんうん、例えば子宮の中、
はい、
子宮の中にコブができてしまうと、うんうん、まあ、そのコブの分だけ面積がね、うん、子宮のこう、生理を起こす時の生理の内膜がね張る面積が増えてしまうので、はいはい、生理のね出血が子宮筋腫が子宮の中にある方多くなる月経過多、
はいはい、
うん、そうするともう本当にナプキンをですね、はい、パッケージに書いてある多い費用とか普通の費用とかいうのが、2、3時間に1回変えてもねぐっしょりしてるわけではないけれども、うん、普通はね、うん、やっぱり私ちょっとこのナプキンではちょっと心配やわとか、
うん、
うん、もうすごくいっぱい出ちゃって塊もゴロゴロ出ちゃってなんていう方はですね、子宮筋腫が、30代の方でも 20-30% の方は子宮筋腫を持っていると言われているので、はいはい、ちょっと生理がの血が人より多いかもしれない、うん、まあ、もしくは健康診断だとかで貧血がね、
うん、
はい、血がたくさん出る貧血が指摘されているような方は、うん、やっぱ月経がある間の方は筋腫が疑われるかなと。
なるほど、
はい、なのでちょっと貧血も嫌やし生理の血が多いのも嫌だしっていうので受診いただくのもいいし、うんうん、 でも子宮の中じゃなくて子宮の外にコブができるとですね、うんうんうん、ちっちゃいコブだったら全然日常生活に支障は全く来さないので置いといてもいいのかなと思いますが、うんうんはいはい、膀胱と子宮って隣り合ってますので おしっこ溜めるとこですね、はいはいはい、なのでそのコブが、うんうんうん、あの膀胱の上に子宮が、ね、覆いかぶさってるような感じで、うん体の中ではねできてるんですね、うんうんうん、なのでそこにコブができちゃうといつも膀胱を押してですねおしっこが近いような、はい、いつもなんかトイレに来たような感じがして、はい、日常生活に支障をきたしている方もおられます。なのでおしっこのこととか生理の地位のこととかってちょっと人に言えなかったり人と比べにくかったりするので、うんうん、そんなちょっとあれって思うようなことがあったら、あのエコーを見たらね、
はい
はい、あのすぐ分かりますので、
なるほど、
はい、なので、まあ、婦人科に行って、うんうん、検査してもらったら、うん、あのすっきりするかなというふうに思います。
なるほど、うんうん、じゃあ日常生活にちょっと困るわってなったら、うん、もう遠慮なくちょっと病院に1回見てもらった方が安心ということですよね、はい、
安心ですね。そうですそうです、あのそんなに痛いような手術、うん、あの手術じゃなくてあの検査があるわけでもないですし、うんうんうん、必要だったらコブだけ取ろうかっていうような手術も、うんうん、あの割とあの先生たちもどこの病院でもやってくれるような、はいまあ、入院が必要にはなりますけれども、ね、はい、はい、あのちっちゃい傷跡だけで筋腫取ることできますので、う
ん
う
ん
はい、
そんなに切らなくても
そうです今ねガバッと回復しなくてもちっちゃいこう内視鏡のちっちゃい穴でですね、
はい
はい、取れたり、まあ、あの膣からも、ね、あの取ったりとかいう手術もできるようになってきていますので、はい、
じゃあ体の負担 も
そうですそうです。私が助産師になった頃はガバーってお腹10センチぐらい開けてましたけども、そんな回復手術しなくても良くなってますので、
そうなんですね、はい、じゃああんまり怖がってばかりよりは気になることがあったら早めに行った方がいいってことですね、はいはい、なるほどです。
こういうこう良性のもの、あとは卵巣も腫れているような時は、それもエコーでわかるんですけれども、はい、でも卵巣とか子宮とかってやっぱりね、うん、何も、まあ、子宮は割と出血だとかそうやってね、うんうん、症状出ますけど卵巣って黙ってるんですよね。卵巣って本当にあの分からないんです、卵巣に何かが起きてることって、
はい、
うん、で大きくこう腫れるのに、そういう、生理の血が、うんうん、先月話しましたけども膣の方に流れるんじゃなくて生理の血がこう卵管の方にも逆流しちゃいますよって、はいはい、そういうことは普通に一般的にあるんですが、うんうんうん、あまりにそれが毎回ね経血量が多くて、はい、卵管の方にいっぱいいっぱいいっぱい行くと、うん、卵巣の中に経血が溜まっていってしまう卵巣腫瘍になったりして、
うんうんうん、
でチョコレート用にね、血液が変わっていくのでチョコレート脳腫なんていうね、はい、そんな腫瘍の名前もあります。これもね、ひとまずは良性なんですね、
はい、
ただ置いておくと癌化することがあるのでやっぱり取った方がいいかなっていうことで、
うん、
チョコレートのところだけ取り除く手術をするか、うん、卵巣自体を取るのかっていうのはその病気の進行具合によるんですね。
なるほど、はい、
であとは、そんなようなことだとこう卵巣がグリッとちょっと何かのきっかけでグリンと動いちゃうと、はい、卵巣をくっつけている茎のところが茎を茎って読みますけど、はい、経年点、
はい、
卵巣経年点が、ね、もう激烈に腹が痛いんです。でまあ、そんなことがあったら何がこんな腹痛いんやって言ったら、まあ、子宮卵巣の経年点で、まあ、それで腫れが初めて見つかった、
なるほど、
原骨ぐらい腫れてたとかね。
いやでも私それだったんですよ、うん、若い頃
びっくりしますよね。
でもね経年点まで行かなかったんだけど、うんうん、定期的に痛くなったので、うん、病院に行ったらそれで、うんうん、
腫れてるよね
って、もう取るか取らないかぐらいの大きさだったんですけど、うん、結局その時期にまあ子供ができたので、うんうんうんうん、収まったんですけど、
あ、そうです
か。いや悩みました、取るかどうかっていうのは
悩みますよね。
そう、もう痛かったのでね、
うんうん、爆弾抱えてるような感じになりますよね
そうそう、何かあったらそれが大変だよってこう言われてたので、
まあでもそうやってこうちょっとあれって思うようなね、
うん、
なので私はですね、あの必ず年に1回人間ドックの時にですね、
はいはいはい、
子宮頸がんの、細胞診って言ってね、
はい
はい、頸がんをチェックするようなのと、あとやっぱりそれだとこうあの子宮頸がんは分かるかもしれないけど、うんうん、子宮の中の子宮体がんとかね、
はいはい、
あと卵巣の腫れとかそれががんになってないかとか、
はい
はい、その沈黙の、ね、臓器卵巣、
はいはいはい、
子宮の内膜もどうなってるかっていうのは、うん、エコーで全部中が分かりますので、
今そんな感じで分かるんですね。
分かりますね、はいはい、であれって、うんうん、これはちょっと何か心配だなと 思ったら特別な精密検査が必要になりますが、うん、もう簡単にエコーで全体像先生たち見てくれますので、はいはい、必ず年に1回はやっぱり中の子宮や卵巣の状態もどうなってるかっていうのは必ず見てもらうように私自身は、はい、しています。
なるほど、はい、大事ですよね。
そうですね、
やっぱ増えてるんですよね。そうですね、がんの方も、
はい、そうなんです。子宮頸がんも今すごく増えていてですね、特に子宮頸がんってワクチンが、はいはい、ありますけれども、はい、いろいろとちょっとワクチンの副反応が怖いなって神経症状が出て立てなくなったり字が書けなくなったり、
そうそう言われてましたよ ね、 だ10年ぐらい前ですか。
そうですね、そうです、そうです。学校にちょっと行けなくなっちゃったりね、活発なお子さんがあってそんな報道があったのでみんなちょっとびっくりしてしまって、はい、で厚労省の方もちょっとストップっていうのをかけたんですけれども、
そうですよね、
はい、でもやっぱ WHO 世界的にはですね、はい、うんうん、日本はちょっとこう一部のそういう症状がある子をピックアップして大きく報道しすぎてるんじゃないかって、情報に偏りがあるんじゃないかということで WHO はずっとですね、はい、日本にワクチンを、はい、子宮頸がんの HPV ワクチンですね、はい、それを またリスタートするようにとずっと警告していました。でなぜかというと、まあ、ワクチンっていうこのワクチンのおかげでですね、はい、オーストラリアとか北欧の方はもう子宮頸がんという病気は撲滅されそうになっているところなんです。
そこまでですか。
ワクチンのおかげでやっぱ病気自体がなくなろうとしているところまで抑え込んでるんですね、なのでちょっとそういう、こう世界的にも、もう他の国々ではたくさん打ってるんですけれども、うんうん、日本は 0.6% の人しか打ってないような状況がずっと続いてた。
まあ、私も打ってないですからね。
私たちももちろん打ってなかったです、
まあまあね、最近ですね、はい、最近です、新しい、
新しいですね、新しいワクチンです、うんうん、はい、まあ、ただ効果がすごくね あるっていうことで、うんうん、まあ、ワクチンで防げるがんっていうこともやっぱ子宮頸がんの特徴かなというふうに思っています。いや、
がんがね、ワクチンで防げるってすごいですね、考えたらね。
そうですね、ただその副反応のところの印象が皆さん強くて、うん、自分たちのお嬢さんにですね、
そうですね、悩みます。
小6からまあ高校1年生までの間無料で打てますけれども悩みます、はい、で日本国内でですね、うん、その報道が出た後に7万人にワクチンを受けた人と受けてない人と少女たちをですね、7万人対象で名古屋で大規模な調査を行いました、はい、でその調査の結果、ワクチンを打っていても打っていなくても、うんうん、同じくらいの程度の神経症状、うん、はい、報道でされてたような、ね、はい、立てなくなっちゃった、はい、書けなくなっちゃったとか喋れなくなっちゃったっていうような神経症状は同程度出たということで、まあ、思春期特有の、まあ、ストレスだとかから来る心身症の一種なんじゃないかっていうような、うん、まあ、そういう考察も出たんですね。
なるほど。いやでも新しい分ね、まだまだ分からないとこもありますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね。で、やっぱワクチンに関する考え方っていうのは本当人それぞれだと思います。
あ、そうですね。
でワクチンを打ったからといってがんにならないかというと全くそういうことでもない。あ、なるほど、はい、で 100% なわけではないので、うんうん、かなりね少なくはなりますけれども 100% ではないので、まあ、ワクチンを打ってで性行為の経験がある方は年に1回の検診っていうのはもう必ずセットでしていただいたら、もう早く見つければ初期の段階だったら 95%の方がすっかりなくなった、がんをなくしてしまうことができるっていう病気にはなってます。
そんなに高いんですね。
そうですね、
早く見つかれば。
で、はい、でまあ、子宮頸がんっていうのは20代30代 の、うん、大きなね、そのお母さんになる時期の人たちの、うん、になりやすいっていうような病気になっているので、まあ、マザーキラーなんて言葉もついてるぐらいの病気になって、辛いんですよ。妊娠初期にね血液検査しますけど、その時に子宮頸がんのチェックもするんですよね。いや、赤ちゃんとやっぱりこう子宮頸がんが同時にね見つかったってなるのが本当に私たち、まあ、病院で臨床でやってるものとしては本当に苦しいところ、まあ、ご本人はもちろんのことなんですね。なのでやっぱりこう、成功体験があるっていう方はですね、まあ、ワクチンを検討いただくのと、あとは必ず検診を受けて、はい、早いうちだったらすっかり良くなってしまうので、これも知っておいていただけたらいいのかなと思っています、はい、
ありがとうございます。そっか。でも先ほどねちらっとお聞きしたら、うん、女性の死因の2位が実は、
あ、そうなんですよね。この若い方、まあ、20代30代の方たちの、はい、若い女性たちの死因の1位は自殺なんですね、
まあ、そうなんですか。
まあそうなんです、自殺。そして今さっきね調べたんですけども、はい、だいたい不慮の事故か、はい、まあ、がんが2位か3位かで20代30代それぐらいなんですけれども、その中にも女性たちっていうのは子宮頸がんがとても多い。 なのでもう C の2位3位のところに20代30代上がってきますね。
なんか防げたかもしれないという思いがあるから余計にこう医療関係者の方は辛いのかもですね。
そうですね、まあ、ワクチンで防げるっていうこと、そして早く見つかれば命はもう全然ね助かりますよ、 95% ですっていうのが私たちは分かっているけれども、やっぱりね自分がまさかがんになるなんてって思ってる20代30代の方が命を失ったり、あとは子宮を失ったりっていうことがあるっていうことがもう医療者としては本当にとても辛いところなんですね。なのでやっぱりこう啓発していく、知っていただくっていうこと、そして病院を身近に感じていただくっていうことが、まあ、私たちの務めかなというふうに思っています。はい、
はい、ありがとうございます。なんかね、女性の体のお話ですけれども、いや本当にいろんな、いろんなことを考えないとというか、いろんなことがあるというか、
本当ですね、いろいろこう本当に、
なんかね、今若い方の話が中心だったんですけど、はいはい、私も ね、
そうですね、
ちょっと上がっていい大人になっては来ておりますが、はいはい、そういう方でも実は子宮体がんの方は高いんですよね。
はい、子宮体がんといって、子宮頸がんというのは子宮の入り口のところにね、あのウイルスがついてそれががん化していくって悪さするってことですが、はい、子宮体がんっていうのは子宮の中の方のねがんですけど、実は50代の発症が一番多いと言われています。で、子宮内膜の、まあ、異常な増殖とか、そういう感じになりますので、この更年期でちょっと内膜がね、厚くなったり薄くなったりこうバラバラしている、なんかそういうのも少し影響しているみたいで、50代の方、あとは肥満の、その肥満の方、あの脂肪細胞がちょっとこう女性ホルモンを出しやすいというところで、はい、肥満体質の方なんかも、子宮体がんになりやすいリスクが高い。はい、
でも何かわかるんですか？
やっぱりね、生理じゃない時に出血があるとかで、50代だとちょうどですね、更年期ですよね。
そうですね、
なのでちょっとあれおかしいなって、生理が終わって1年経って私も閉経したのかしらって思った後に、なんかちょっと楽しいイベントとかがあるとね、あのウキウキするドキドキするようなことがあると、うわ女性ホルモンがいっぱい出てきてまた生理戻っちゃったとかね、なんかそんなことがあるかもしれませんが、はいはい、それは生理が戻ることは絶対にないので
そうなんですね。
そうなん、残念ながらね、
今あるのかなとちょっとワクワクして聞いてましたけど、
ちょっとねこう嬉しい、もう推しのねライブとか行ったらなんかイエーってなってっていうね、女性ホルモンそれで増えないんですよね。
増えないんですね。
科学的には全く増えないんです。もう卵巣の中の、あの残っている卵子たちがですね、はいはい、女性ホルモン出しますけれども、はい、卵子たちはどんどんこう枯渇してなくなっていって、増えることは絶対ないんですね。
そうか、
なので女性ホルモンがそこで増えるということは、もう工場自体がね、あのなくなって、あの減っていくので、あの増えるってことはないんです。でそんなになった時にやっぱ閉経になったけれども、あれなんか性器出血があるっていうような時は、もしかするとちょっとそういう怖い病気が隠れてるかもわからない。まあ、あのただのねただれとかヴィランみたいなので出血することを性器出血ありますので、それはもう一概にポリープとかね、あの良性のものもありますけれども、もしかするとちょっとあの心配なものもあるかもしれないから、閉経が終わった後に性器出血があった時はやっぱり迷わず婦人科で、ご相談いただいた方がいいかと思います。
なるほど、やっぱ早めが、
何でもそう、早め、
もう早めだったら ね助かる確率が
ぐっと上がります。本当にぐっと上がりますので、ね、卵巣がんなんかは遺伝が大きいと言われています。
そうなんですね、
はい、遺伝もありますけれども、でも必ずなるわけではない、でもやっぱそれもエコーで確認していきながら、はい、見ていけばいいのかなというふうに思います。
ありました、まあ、とりあえずもうなんか身近にもっと、まあ、助産師さんだったり産婦人科だったり病院を感じてもらえたらってことですね。
そうですね、こんだけまあ医療保険も整っている国なので、検診も無料で受けたりできます、なのでちょっとあの待ち時間とか長かったり、診療短かったりご不満もね、あるかと思いますけれども、自分の健康や命のために受診行動っていうのは、ぜひぜひお勧めしたいと思っています。
ありがとうございます。やっぱこうやって話すと、あそうだなって本当にすごく思います。
ありがとうございます。
我が身を振り返って
ね、なかなかね病院って遠い感じがする
んですけど、めんどくさいなとか、ね、忙しいなとかついつい思っちゃうんですけど、ダメですね。ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします、
はい、では来月は何人についてのお話をまたしていただけますかっていうのが、はい、 予定では不妊について、
あ、そうですね、はいはいはい、まあ、不妊とか更年期とかその辺かなと思ってたんですが、うん、そうですね、やっぱりあのご妊娠をね最近は、うん、あの望んでいてもなかなかできない方が不妊治療、うん、あの 多いと思います。
多いですね、はい、本当に多い。
で国の方もですね、うん、あの保険診療、うん、保険適用に、うん、はい、不妊治療になったところですし、うん、あと最近本当に大きな企業さんからも、はい、不妊治療をしている社員に対してみんなでどう手厚くね支援していくか、そんなねセミナーももう頼まれることが増えてきてます。そういうのまです
ごいですね、ま
あ、性教育っていうね、うんうん、性の教育っていうのは本当に子どもだけではなくて、はい、
そこまで広がる、うん、当たり前ですよね。
そうですね、
まあ確かに、
まあ、性と生殖のことの勉強なので、はい、まあ、子どもだけが対象じゃなくって、うんうん、本当あらゆる世代の人、私たち勉強 し損ねてきちゃってますもんね、
はい、
でもやっぱりこう私たち自分自身の体のためにも、まあ、将来のためにも、そしてこう一緒に暮らしている仲間、はい、職員パートナーシップっていうところのためにも、はい、性教育はやっぱり必要なのかなと思ってますので、皆さんにも当事者の方も、周りにいる方も、
ね、
みんな知っておきたい知識として、はい、ちょっと最近のトピックスの不妊治療について、はいはい、お話できたらと思います。
ありがとうございます。今日もたくさんのお話本当にありがとうございました。では来月もまた楽しみにしております、
はいはい、ありがとうございました。